今週は使徒の働き20章の後半17節から見ていきます。覚えてますでしょうか。第3回目の伝道旅行の様子を今辿っています。エペソに2年以上滞在し、それからまたヨーロッパへと渡り、マケドニア、コリントの周辺ギリシャ地方へと下り、それからまた同じようなルートを辿って、で、先週はね、このトロアスという、町まで戻ってきた。そしてその町で、覚えてるでしょうか、パウロと教会の皆さんが夜遅くまで話していたら、窓に座っていた青年が落っこってしまった事件、事故があった。そんな箇所を読みました。そんなトロアスから足を進めて、今度はアソスという町、そしてアソスからミテレネ、そしてミテレネから今日の箇所であるミレトスという町までパウロたちは来ました。しかしパウロは一つの目標がありました。それは五旬節、教会でいうペンテコステですけれども、今年のペンテコステは6月5日です。ですからまさに今の季節だったと思うんです。もうあと少しで五旬節が来てしまう。パウロはユダヤ人としてそのユダヤ人の習慣を大切にしてましたので、なんとか五旬節までにはエルサレムに戻って礼拝を捧げたい、そんな急ぎ足でエルサレムに向かうため、このエペソに本来なら立ち寄った方が良かったのかもしれませんが、立ち寄らずにミレトスまで、エペソの教会の人たち、長老リーダーたちを呼び寄せて、そして彼らに語ったメッセージが今日読んだ箇所なんです。惜別メッセージと今日はタイトルにつけましたけれども、パウロはあることを知ってました。それは25節、今私は分かっています、御国を述べ伝えてあなた方の間を巡回した私の顔をあなた方は誰も二度と見ることができないでしょう。いいですか。2年以上過ごしたパウロの人たち、慣れ親しんだ、教会の人たちと、もう私は二度と顔を合わすことはないでしょう。パウロはこれからどのようなことをパウロ自身に待ち受けているのか知っていたのでしょう。これは私があなた方に対する最後の直接語るメッセージになりますという思いで、今日のメッセージ、まさに告別のメッセージとして語ったものなんです。最後のメッセージとなれば、私たちもやはりね、いろんな思いが込み上げてきて、本当に伝えておきたいという大切なその思いを伝えることでしょう。パウロもそうだったと思います。そんなパウロの熱いメッセージを今日はご一緒に見ていくわけですけれども、いくつかその中から大切なポイントをピックアップしてみました。一つ目は19節。私はユダヤの陰謀によってこの身に降りかかる数々の試練の中で、謙遜の限りを尽くし、涙と共に主に仕えてきました。パウロのこの最後のメッセージ、ポイントの一つ目は、謙遜の限りを尽くし、涙と共に主に仕えてきた。主に仕えてきた。パウロは主イエス・キリストに従い仕えてきたということです。そしてただ仕えたのではなく、謙遜の限りを尽くし、そして涙と共に尽くしたということなんです。仕えるということ、それはパウロがコリント11章1節でこのように言ってます。私がキリストに習うものであるように、あなた方も私に習うものでありなさい。パウロ自身はキリストに仕える、すなわちキリストの姿を見てその姿に習いして従ってきたパウロもキリストの弟子であったということです。そしてパウロはキリストに習い従ってきた弟子であったがゆえに、実はこの最後の告別メッセージは最後のメッセージつながりで、イエス様がされた最後のメッセージ、それは最後の晩餐で語られたメッセージと非常に重なる部分が見えてくるわけなんです。それが22節23節です。ご覧なさいとパウロは 語り始めます。ご覧なさい、私は今御霊に縛られてエルサレムに行きます。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ聖霊がどの町でも私に証しして言われるのは、鎖と苦しみが私を待っているということです。ワオですね。これから私は御霊に導かれていく、どのような導きかわからないけども、ただ一つわかることは、私の先には鎖と苦しみが待っている。すなわち簡単な道が待ってはいないということをパウロはしっかりと受け止めておられたんです。そう考えますと、イエス様も最後の晩餐で語られた時に、見なさいと同じく言われてるんですよね。しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓の上にあります。まさにこれから起こること、弟子の一人もそんなことを知らに気づかなかった状況でありましたけれども、イエス様は、あなた方の一人が私を裏切り、そしてその結果私は十字架という試練が待っているんですよ、ということをやはり見なさいという言葉から伝えているわけなんです。そしてこの両者から私たちが受け止めることができる共通のポイントとは、聖霊の導き、そして主に従うとは、決して私たちが喜ぶような願っているような導きだけではなく、むしろ私たちの謙遜を試されるような、涙を試されるような、そんな導きに私たちが使えることができるのかどうなのか、ということではないでしょうか。イエス様もパウロも、それは二人とも鎖も苦しみも願ってはいなかったと思うんです。しかし彼らが徹底して従った姿とは、そんな自分たちがこうなりたい、自分たちがこうやりたい、そんな自分の思い願いではなく、神様がどう導かれるか、聖霊がどう導かれるか、その導きにたとえノーと言いたい思いにあふれたとしても、私はあなたに従います。まあ、これがまさに謙遜の限りを尽くすという姿勢ではないでしょうか。そしてこのことを考えると、本当に私たちにとってもチャレンジだと思うんです。私たちが願わない方向であったり、どう見ても私たちにとってはこれから厳しくなるのではないか、そんな鎖と苦しみの導きに導かれるように感じたときに、私たちはそれでも、主よ、それがあなたの導きであるならば私は従います、こういうことができるかどうか、これが私たちがへりくだり、その限りを尽くすかどうか、そんな姿勢に関わってくることだと、くることかと思うわけなんです。そしてその使える姿から、次、目を覚ましていなさいとパウロも、そしてイエス様も投げかけておられるのです。31節ですから、私が3年の間、昼夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして、目を覚ましていなさい、見なさいではなくて、今度は目を覚ましていなさいとパウロはエペソのリーダーたちに、そして、語られるわけです。そして何に対して目を覚ましているのかというと、少し戻って29、30、私は知っています、私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らし回ります。またあなた方自身の中からも、いろいろと曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが怒ってくるでしょう。これが教会の 直面する現実でもあり、私たちの信仰の歩みの中にも起こり得る現実ではないでしょうか。それは私たちは進むべき方向を見失ってしまう、そんな誘惑に駆られることがあるわけです。ここでは教会の中に間違った教えを、狼のように吹き込み荒らし回る輩が現れると。だからあなた方はそんな状況に対して目を覚ましていなさい、気をつけていなさいとパウロは伝えるわけです。イエス様も十字架にかかる前に弟子たちにこのように言われています。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れて、私こそその者だとか、時は近づいたとか言います。そんな人たちの後について行ってはいけません。そして31ルカの福音書21章36節では、やはりしかしあなた方は必ず起こるこれらのすべてのことから逃れて人の子の前に立つことができるように、いつも目を覚まして祈っていなさい。目を覚ましていなさいと、やはりイエス様もアドバイスをしています。有名なゲッセマネの園では、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい、やはり目を覚ましていなさいと弟子たちに言われるわけです。目を覚まして祈り続けなさい、祈っていなさい。これはやはり私たちが仕え、私たちが習うイエス・キリストから目を離さないでいるということだと思うのです。もちろん私たちはイエス様を信じて、そして従っているつもりではありますけれども、私たちはふとしたことからイエス様から目を離し、そしてイエス様以外のものに目を向けるときに、イエス様の姿に習い続けることを見失ってしまうことがあるわけです。まさかそんなことは私たちにはないと私たちは思いたいですけれども、神様にいくら真剣に従っていたとしても、パウロもかつてはそうでした。パリサイ人として本当に熱心に神を信じ、神の言いつけを守り、人には真似できないような努力を重ねていたわけですけれども、でも実際は神様を信じていると熱心に言っていながらも、実際はどこかしらで自分自身を見つめていてしまい、そんな自分自身の熱心さであったり、経験さであったり、努力に目が向き、そのことをイエス様はパリサイ人に厳しく指摘されていたわけなんです。もしかしたら私たちも教会もそんな、まさか間違った教えや、狼のような輩がやってくるとは思いませんけれども、でもこの教会の伝統であったり、また時には神学云々、そんな様々な教え、議論に巻き込まれてしまうことがあるわけです。それは見つめるべきイエス・キリストから目を離すときに、私たちは本当に様々な私たちを惑わす声に、誘惑に翻弄されてしまう危険があるわけです。ですから私は本当に基本的なことは、私たちの主イエス・キリストを私たちがいつでも見つめ、ただ見つめるだけではなく、その姿に習うこと、イエス様がどのようにされ、どのように人々に語りかけ愛を示されたのか、そんなイエス・キリストの姿に習い続けること、そのことを目を覚まして、目を離すことなく求め続けていく必要があるかと思うわけです。本当に私たちの自我であったり、欲であったり、肉の思いはたとえ キリストを神様を信じていると思っていても、時に私たちの信仰、私たちの信仰の目を曇らせてしまうことがあるわけです。そして何よりも私たちは私たちの従うイエス・キリストの姿に習うということ。そしてそのイエス・キリストの姿とは、イエス様は受けるのではなく与えたお方であったということ。そのことをパウロは最後にエペソの教会のリーダーたちに語るわけです。33節から。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り、私の両手は自分の必要のためにも、共にいる人たちのためにも働いてきました。パウロはもう偉大な指導者、伝道者、教師でした。しかし、そんなカリスマ的な存在であったパウロでありますけれども、彼は決して自分自身の利益や収入のために教会に仕えていた、わけではないということです。パウロはむしろ多くの人にその福音を語り、届けるために、彼自身は自ら天幕職人として働き、収入を得て、そして教会と人々、特に弱さを覚える人たちに心から仕えてきたということなんです。まさにその姿はパウロはイエスを習うときに実践してきた姿であり、35節にこのように言っております。このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。受けるよりも与えることが幸いである、イエス様が教えられたその御言葉をパウロ自身もあらゆることを通して教会、そしてキリストの弟子たちに伝えてきたわけなんです。私たちは今日教会ミーティングを午後に開きます。詳しくはミーティングの時でお話ししますけれども、地の塩、世の光プロジェクトがスタートして10年が経ちました。そしてそんな節目に、私たちの教会は今後またどのような方向に歩むべきか、皆様との話し合いをスタートしていきたいと思います。今日は1回目ですから、皆さんの意見やアイデア、様々な思いを自由に語っていただきたいと思っておりますが、でも私たちの教会が、キリストの教会であるならば、私は大切にしたいと思っていることがあります。それは、キリストの教会であるならば、私たちの頭はキリスト、イエス・キリストであり、パウロが、私がキリストに習うものであるように、あなたも私に習うものでありなさい、と言われているように、私たちも教会として本当にキリストの姿に習っている歩みをしているのか、本当に私たちの教会、私たちのビジョン、私たちの計画、願いの中心にはキリストがおられるのか、そのことを大切にしたいと願っております。今朝も皆を掲げてと皆さんで賛美をしました。神である御子イエス・キリストが天から下り人となられ、そして十字架まで従われたように、それはまさに謙遜の限りを尽くして、その大切な命を私たちに与えるためにイエス・キリストは神に従い続けたお方でした。そしてその姿に習い、 パウロも謙遜の限りを尽くし、涙をもって仕え、教会のために様々なことを与えてこられたお方でした。私たちもそんな姿に習って歩んでいきたいと思うのです。いや、教会であるならば、私たちはそのキリストの姿に習い歩まなければいけません。そのために、いつも目を覚ましているということ。それは、主から目を離さない。このように毎週一度、礼拝として共に集まること。そして、神の御言葉に耳を傾け、その姿を覚え、そして私たちの主イエス様が愛されたように私たちも愛すること、それがキリストに習う一つではないでしょうか。先週もこのことはお話ししました。もし私たちがそのことを真剣に求め願い歩んでいこうとするならば、そこには多くの葛藤、汗、悩み、忍耐に何度もぶち当たる、そんな決断となるでしょう。でも私たちはそんな葛藤、忍耐から逃げ、現状に挑戦しない道を選ぶのか、それともイエスが私たちに示されたように、パウロが先駆者として私たちに示されたように、信仰を持ってキリストに習い従い続ける道を選ぶのか、その決断がこれからの私たちの教会の歩みを非常に大きく影響していくことでしょう。ですから私たちはキリストの教会として、キリストが私たちの全ての中心におられる、そんな教会であるということをもう一度確認し、しかし、そんな素晴らしい主が私たちを導いていてくださることに感謝しながら、ご一緒にこれからの教会の歩みを祈り、導きを求めてまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。